の音声ははっきり聞こえていますか？
聞こえています。
はい。
はい、聞こえています。
はい、いろいろな今回のことで、多くの方々からのお祈り、また心をかけてくださいましたこと、本当に感謝です。もう2週間近くなりますが、なかなか食事ができない状態なので、それで、今も、横になったままでお話をさせていただいております。今日はですね、幼子のような心という箇所ですね。角御子までも連れてきたと。弟子たちは叱ったと。そんな血の身を連れてきて何になるかということも言われましたが、イエス様は自分のもとに連れてきなさいと。そしてその子供に対して言われたと。この幼子の、この子供のような心にならなければ天の国に入ることはできないと。この子供って訳されている言葉は、しばしば、そのように、幼子と訳されます。この場合でも、ちなみに、まさに幼子ですね。で、口訳をご覧になっていったら、いただいたらわかりますか？このところは子供ではなく、幼子のようにということの訳になっています。この子供のような心っていうところですね。このところ17節は口語訳で読んでいます。地の実を連れてきたとき、神の国はこのようなものの国である。17節、口語訳ですね。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければそこに入ることは決してできないと、強い表現で言われているところです。この子供のように神の国をと予約して、ここだけ切り取られますと、子供のようにだと、日本語の子供といったらですね、高校生、18になると、まあ子供は子供だと。ですから、聖書のことを切り取ると、あるところだけ切り取ると、この子供のように神の国を受ける。高校3年もなったらですね、とてもそんなに素直に神の国、どっから見ても受け入れたり、そんなに合わないぞと。これは単に訳語の問題なんですね。幼子のようにと訳するのとですね、子供のように神の国を受け入れるものでなければとるとは、そういうふうにここだけ、例えば短い聖句なんかで切り取られるとまるで違った印象になるわけです。そういう意味で、ちょっとした訳語が大きな意味、伝えるメッセージが違ってくるんですね。子供と訳すると、ちょっと曖昧な感じになると。で、今日のタイトルも、幼子のような心。イエス様は血の御子もこの世に招きをして祝福された。なぜこのように言われたのかと。弟子たちはどうしてそれを留めたりしたのかと。では、イエス様のように非常にレベルの高い教えは、到底こんな血の御子にわかるはずがないと。これは大人への話だという感じだったと思いますが、そして邪魔になると、泣いたりすればですね。けれども、それは本当に狭い考え方で、イエス様のに近づけるということは、どんな人でもその良い霊的な力を受ける。たとえわからなくても、イエス様が近づくだけで、イエス様の本質は愛や真実なものであるので、清いものであるから、それを近づけるだけで良きものがそこに伝わってくると。それからさらに積極的にイエス様はそのような幼子を祝福される、良き霊の力を注ぐということができるわけです。弟子たちはそういうこと、単なる言葉による説教、教え、 というふうに受け取ったから、そんな難しい言葉で、わかるはずがないということだったと思います。で、それに、イエス様、現代の私たちは、聖霊そのものでもありますので、この自然の世界のあらゆる美しさや清さ、永遠的なものをすべてイエス様のお持ちで、たとえ神様を言葉で否定する人でも、例えば青い空を爽やかに感じる。それはイエス様そのものがそういう本質だからです。仏教ですとか、創価会する人でも、お花をとても好きな人はたくさんおられます。無心まで。そのお花の美しさ、完全な美しさを持っているのがイエス様なので、イエス様の力がそういう人にも及んでいる。ということになります。そういうことで、弟子たちはそういう、まだ自分も分かっていなかったために、そうなったと思います。弟子たちはこのイエス様の本質はいかなる人にも通用していくものだ。ということを思います。で、ここで幼子ような心っていうのは、どういうことなのかということが、次のことになります。具体的にどういうイメージを持つだろうか。私たちはそんな血のみごとか、あるいは1、2歳のような幼児もここにとても慣れないじゃないかと。という、気持ちがすぐに起こるかもしれませんが、イエス様が言われたのは、幼子の特質。お母さんに抱かれて、この幼子は、まっすぐ母親を見る。というその眼差しですね、信頼。全く疑わない。そのようなまっすぐに見つめるという、その眼差しこそが幼子らしさの本質だと。いうことです。信頼する良きものをまっすぐ見つめる。ところが成長するに従って、そんな良きものをまっすぐ見つめるといった眼差しがなくなって、人間の視線を常に恐れる。あるいは、人間に受け入れるために自分をよく見せようとしてしまう。そういうふうなことが至るところで起こり、さらにはそうした人間の賛辞、褒め言葉、認められるためには、良き収入とか、立派な家とか、車とか、学歴とか、お金とか、なんかそういったものがあるとよき認められるだろうと。そういうことから、よき財産、外見的なもの、立派なもの。何万円も出して、高価なバッグを買ったりするのは全くそういうようなことですね。そんなものを何十万のものを持っても、心の中の清さは全く変わることなく、城を減退するということを、そういう方々は、気づいていないということだと思いますが、そのように、私たちが幼子の心と、で、イエス様はこれを大人にもちろん通じる、大人に本質的なことだ、あるべきそうだ、というのは、私たちにとっては、神様という最も良きものをまっすぐ見つめる心、それをこのように言われたということです。そしてそのことは、当然聖書の最初から根本的に重要なこととして、一貫してずっと流れているわけです。アブラハムが初めて呼ばれたとき、故郷を置いて、遠い遠い砂漠地帯をもあるのに越えて、カナンの地に行きなさい。1000キロを超え1500キロまでにはどうももちそんなところに今住んでいるところが、普通に基金でも何でもなかったわけですね。信頼にありくれて。あるいは中央アメリカの方々一部が 大変な距離をですね、アメリカまで歩いて、そこで生きられなくなったからといって、しかもアメリカで留められるかもしれないのに、命がけで、貧しい家族を置いて娘を一人出発して、アメリカに何としてでも入って、お金を稼いで母親に、送りたいと、送りたいと、我々には考えられないような悲壮な気持ちを持って出発するとか、そういう方々さえ、おるところです。で、私たちは、まっすぐ神様を仰ぐと。いうことですが、モーセは、その、距離からそのように迫害されたり生活できなかったのでもなくですね、神様からの呼びかけを聞いて、まっすぐ神様を見つめ、そして神様の声だけに頼りにして、まだ知らない土地へと旅立った。そういう、幼子らしい心というのは、乳弱な赤ちゃんのような幼稚な心ではなくて、非常にそのようなですね、高い志、極めて困難なことにも向かっていくという力強いものを内蔵しているということです。神の国に入るという最大のこと、パウロも、あなた方は様々な苦難を経て、神の国に入るには様々な苦難を経るのだと言われたこともあり、実際そのようなことが、殉教の時代の文字通り、私たちの想像を経験する比較にならない凄まじい苦しみを通して、彼らはそれでものをまっすぐ神様を凝視してですね、生きていったということが無数にあるわけです。そして私たちは、この聖書の言葉の分かりやすい、馴染みやすい心の言葉の背後に、非常な高い、また、強固なもの、強靭なものがあるということを知らされます。その後のダビデにしても、様々な支援を通して、非常に追い詰められた中から、彼の特質が、その上に、必死で死を憐れんでくださいと。それは、新約聖書の、全盲の、生まれつき目の見えないような方々が、必死で死を憐れんでください。キリエエレイソン。キリエ、死をエレエイソンメ。私を憐れんでくださいと。旧約聖書における、詩編の、本音にエロヒム、ハーナンという言葉の模様。命令形ですね。あの命令形した本命に、私を、2月と私をアルミットです。エロヒン、神様と。それが、新約では、キュリエ・エレイソン。ラテン語を、赤発音にして、キリエ・エレイソンとして、作曲にも、非常に長いスペース、時間をとって、演奏されている。だから、まっすぐ神様を見て、苦難の時でも、神様にもう祈ることもできない、考えることもできない、もう本当に痛み、苦しみが激しかったら、もう頭が働かないし、細かくと一切わからなくなる。でも必死に神様に向かって助けてください、憐れんでくださいと叫ぶことはできる。そういう意味で、この主に、幼子のようにまっすぐ見るという姿は、大変な状況の時であっても、なお、私たちに残った最後のものだと。そういう、死への激しい叫びを残しつつ、死んでいった、殉教していった方々もたくさんおることを思い出します。 そして私たちにそのような大事なことを目で見える形で教えてくれている。それが植物、特に樹木たちです。私が大学を卒業して間もなく、水植講習会というものが、その私の所属した、京都の北白川集会という集会主催で、比叡山の山頂部で行われたことがあります。その時に、散歩の時に、京都は、の北山は、北山杉というまっすぐの杉で有名なんですが、その時にドイツ文学の助教であられた、その講師の一人であった、京都大学のその独文の教授ですね。その方もギターも弾いたり、ところが聖書講義非常に硬くて、はっきり言って全く、面白くなかったんですね。初めて私生まれて、初めて大学4年の時参加した時にも、全くの講義であって、とにかくもう少しも残らなかった。ところがその方がその比叡山講習会の時、比叡山の山頂部のところ、みんなと、私とも一緒に散歩した時、その後で、私はこの今日ある、スピリット、インスピレーションを得ましたと。このまっすぐの杉たちを見て、神様はこの世にまっすぐあれと。まっすぐあれと。コーヒーに呼びかけているメッセージを聞き取ったと言われたので、その時私も、大学の先生なのに随分単純なことを言うんだなと思ったぐらいでしたけど、今に思いますと、その方非常に不思議な幼子らしさがあったんですね。それが今も残っています。そしてその言葉が、その先生が、長時間講義なされたことはほとんど頭に入れなかったけど、その短い言葉が不思議とずっと残ってるんですね。これは私がお料理言いますが、聖書に関する話は長かったり、よく調べたり、誰それ学者はこういったどうのこうの、たくさん並べても何にも残らないこともしばしばありますが、神様の聖霊が当たること、ちょっとした一言が、本人も意識してなかったことが、場所に刻まれる。私たちは神様を信じて語る、あるいは本を紹介するということの重要性も感じます。そのように樹木というものはまっすぐ天を見ている。それから野菜なんかでも巻いてもですね、私もこの家の周りの小さな石ころばっかりみたいな柔らかい土が全くない土壌ですが、それでも、もう何十年と、野菜とかイチゴを作ってきましたが、大きな石ころ、小さな石ころの下に種があって、芽が出ない。それ一生懸命、木の葉っぱがかぶさった、それを乗り、しばらくすると芽が出てきて、その影を越えて、もっと茎が伸びてですね、まっすぐ日の光の方を向いて、新芽が出てくるわけです。こんなことはもう小学生でも知っていることですが、そういうことの中に、植物は小さな植物も大木も、とにかく光の方も、上の方も、まっすぐとですね、向いておると。そういうふうに、私たちに向かってですね、神様が、その自然の世界を通しても暗示して、そういう風も、賛美歌90番にありました。神を語る、谷川の音も、神に向かって奏でている音楽だ。青い空も美しい芸術ですよね、後ろ一歩も。それをみんな神様の無限の力、清さ、美しさを見ようというふうに、神様をまっすぐ見るようにと。この世の様々なことは、どんなにしても決して純粋な青さ、真っ白の浮かぶもののように純粋な清さではありえないわけです。そういうことで、絶えず神様は目に見えるものを通して、まっすぐ上を見なさいと。幼子のように、何にも疑わないように、まず神様はそのようなお方なんだと。 言うことを信じて苦しい時でも、苦しかったら、その時はただ叫ぶだけしかできないけど、それでも神様に勝ってさ、ヨブなんかがもう苦しめて苦しめて、どうしようもない追い詰めて、もうどうして生まれたのかと。それでもそれは神に向かって叫んだわけです。その神への眼差しはずっと続いていたんですね。イエスも十字架で、エーリー、エーリー、ランマ、サバクターニ。エーリーは神です。イーがつくと我が神。エーリー、エーリー、我が神、我が神。ランマは英語のホワイト。サバクター、見捨てる。イーは私。エーリー、我が神、エーリー。ランマ、なぜ、サバクターニ。我が神、我が神、なぜ私を捨てたのかと。ものすごい痛み苦しみ、その絶望的な中でも、やはり神に向かって、神を見つめて叫んだと。その幼子のような心という柔らかな、赤ちゃんの可愛らしいイメージの背後にある、まあ、そういう強靭なもので、ギリギリの断末魔の苦しみの中でも、神を見つめて必死に叫ぶという、そういう精神を内蔵しているものだということを申されてきたところです。私たちも、本当に健康爽やかで、何にも平和なことばかり続く日も、またそういう長い年月を与えられた人も、あるいは最初から様々な障害や病気、あるいはそれに祖国でさえ暮らすことができずに、決死の覚悟で、何百キロも旅立っていくような人もおれば、今、7億人近い人たちが飢えているという、食事がまともにできないという、様々な方も共通してでも本来働くことが、唯一の愛の可能性を、ともかくもしっかり見上げる。幼子のような純真さんでもって見上げる。何事が起ころうとも、その神の愛を信じて見つめる。そしてそのことは、イザヤ書の有名な箇所にあるように、私を、仰ぎ望め、そうすれば救われ。諸々の世界の国々の人々よ、私を仰ぎ望め。そうすれば救われるという、その言葉、2500年も声で私たち、世界の人たちに呼びかけられている愛のメッセージだということを思います。はい、以上です。お祈りします。神様、今日の時もこのように、ベッドで寝たままでも、このようなお話ができること、与えられましたこと、本当に感謝です。どうか神様、多くの方々に祈ってくださっておりますので、どうか神様にコールでしたら、速やかに回復させてくださいますように、また、このような苦しみのある人が、にあってしなくたくさん入れることであります。健康の時にはなかなかその人たちの苦しみがわかりませんが、どうか神様が深い愛の御手をそのような方々に述べてくださいますように、今関わっているすべての方々も覚え、その関わりある方々も覚えてください。皆によって感謝してお願いします。アーメン。